はい、こんにちは、リュウタです。今日も音声配信の方をお届けしていきたいと思います。今日のテーマは、心の距離が近づくのが怖いのはなぜ、親密感への恐れの話ということでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、親密感への恐れということでお話ししていきたいと思うんですけれども、おそらくサロンだとか、ノート、もしくはブログでもね、何度か記事を書いているかと思うんですけれども、この親密感への恐れね、非常に、僕の発信を日々読んでくれたりとか聞いてくれたりしている人からしたら、馴染み深くもありつつ、その心理学用語なんでね、親密感への恐れって馴染み深くもありつつ、よくわからない概念だなって思いながら、見たり聞いたりしてくれている人が多いのかなと思いまして、今回音声を撮らせていただこうかなと思いました。親密感への恐れね、僕の発信を追いかけてくれてる、例えば自立系女子だったり、そのいわゆる依存型こじらせ女子なんかの人も、すごくこの親密感への恐れっていうのは強いのかなっていうふうに思いまして、もう本当に文字通り、親密感への恐れっていうのは、こう、心身ですね、体と心の距離がその近づいていくことを恐れてしまう。もうシンプルに言ってしまえば本当にそういう心理なんですけれども、もちろんね、そのご想像にというか、その察しがつくように、この深層心理、親密感への恐れっていう深層心理があると、やっぱりその結婚、恋愛、パートナーシップ、もしくはその友人関係、人間関係などにおいて、なんかすごく弊害になってくるものなんですよね。親密感への恐れがある人のその一般、ごくごく一般的な特徴なんですけれども、例えばその初対面だとか、その2回目、3回目にその会った人なんかとだと、その結構スムーズに人間関係が築けたりだとか、コミュニケーションが築けたりだとか、結構ね、うまくやれるんですけれども、どんどんこう、会う回数を重ねていくごとに、特にそのパートナーとか、すごく心身ともに深い関係になっていくじゃないですか。そうなると、どんどんその自分の心が、そのシャッターを閉ざしていってしまうというか、これ以上近づかれるのが怖いよ、これ以上、こちらの心の内側を見られてしまうのは怖いよということで、その逆に遠ざけてしまうんですね。初対面の人とか、2回目に会った人、3回目に会った人とかは、その心身の距離がある程度空いてるじゃないですか。その場合は、そのこちらのその心の内側を覗かれる心配はないし、こちらの心を見せるという懸念もないので、そのフラットに、いい感じで接することができるんですけれども、どんどん近づくにつれて、こう、怖くなってしまうっていう、そういうこと、そういう概念になりますね、親密感の恐れっていうのは。この親密感の恐れ、かなり持ってる人多いと思います。本編の方でもね、その第1部から第3部の本編の方でもお話の方させていただくんですけれども、やっぱりその親密感の恐れってすごいこう潜在意識に根ざしているものというか、自分の頭じゃなくて、もう本当に心、よくね、その氷山の例えっていうのをさせてもらうんですけれども、顕在意識と潜在意識って言って、普段はその僕たち、私たちが、認識できている意識は顕在意識って言って、その全体の 5% 程度しか占めないと。で、潜在意識、一方でその対をなす潜在意識はもう残りの意識、こちら、普段は意識はできないんですけれども、その、全意識の 95% を占めてるっていうふうにも言われてるんですね。氷山ってその海面からちょこんと頭を出してるじゃないですか。だから一見、その、あれって氷山なんだね、ちっちゃいんだねっていうふうに見えるんですけど、その裾野には莫大なこう、面積、体積が広がっているという、海面から、突き出てて認識できる部分はわずかだけど、その海面下のすごい底の部分は、もう本当に、どでかい体積だよねっていうことで、顕在意識と潜在意識っていうのはその氷山の例えとして使われます。顕在意識が認識できるちょこっとした部分で、潜在意識がその深い部分っていう話なんですけれども、で、この親密感の恐れっていうのは、その認識できる部分というよりは、その 深い部分、あの深層心理、潜在意識の部分に当たりますので、その自分にその親密感の恐れがあるっていうのを非常に自覚しにくいところもありますし、その、まあ、自分がその自覚しにくい上に、その親密感での恐れによって、その強く人生をコントロールされてしまう、あのパートナーシップをコントロールされてしまうっていうことがあるんですね。うん。だからすごく、わかりやすい例えで言いますと、例えばずっとね、その彼氏欲しい彼氏欲しいって言ってるのに彼氏できない人とか、うん、まあ、ずっとその結婚したい結婚したいって言ってて、その何年も何年も婚活しているのに、あの全然その結婚に至らない人、もちろんその本人の性格に問題があるとかでもないし、内面も素晴らしいし、性格もいいし、あの容姿もいい、絶対にその婚活の市場ではその引く手あまたのような、まあ女性でも男性でもそうなんですけど、まあ女性でも男性でもいると思うんですけど、でずっと結婚したい結婚したいっていうふうに言ってるのに、結婚に至らない、そういう場合ってその、まあ、潜在意識、つまり氷山のちょこんって出た部分では結婚したいっていうふうに言ってるんですけど、その潜在意識の方ですね、潜在意識の見えない 95% の部分で親密感への恐れ、つまり近づくことへのブロックを抱えてしまっているので、その結婚っていうね、結婚ってすごく心の距離が近いじゃないですか。うん。だから、親密感への恐れを抱えてる人からしたら、そのすごい結婚って割と、うん、深層心理的には地獄に近いんですよね。うん、すごく近づくのが怖いのに、ものすごく近くに来てしまうっていうことで、結婚したい結婚したいって言って結婚言ってるのに結婚できない人ってすごくこの親密感への恐れ、強いことが多いです。まあ親密になることの親密になることへのブロックだとか、まあ距離がどんどん近づいていくことへの抵抗なんかとも言われたりしますね。で、まあもちろんね、その結婚だけじゃなくて、その恋愛が始まることへの恐怖なんかでも言われたりしますよね。例えばそのずっと体だけの関係が続いてる人とか、そのセフレみたいな相手がいるとして、こちら側、まあ女性だとしましょうか。女性側としてはすごく付き合いたいと思ってる。で、すごく付き合いたいというふうに自分では思っていて、で、相手からも、セフレからも、付き合いましょう、付き合おうよそろそろみたいなこと言われるとするじゃないですか。すごい、まあ願ってもないチャンスというか、セフレから本命彼女昇格へのチャンスだみたいな風に頭では思うと思うんですけど、だけど深層心理では親密感への恐れが強すぎるがゆえに、付き合うのはちょっとみたいな、風になってしまうんですよね。そういうケースあるあるなのかなっていう風に思います。セフレから本命昇格のチャンス、向こうからそろそろ付き合おうかと言われた。なのに、今はちょっと彼氏とかはいいかなみたいになっちゃう。頭では思ってるんですよ、付き合いたいと。セフレなんかも脱却して、彼氏として交際したいっていうふうに頭では思ってるんだけど、その深層心理の部分 95% の部分では親密感への恐れが強すぎるがゆえに、その心身の距離が近づいていくことを、すごく遠ざけてしまうということですよね。まあ、結婚の例であってもね、そのセフレから本命彼女への昇格の例であっても、やっぱりこの親密感への恐れが、すごく邪魔をしてくるわけですよね。まあ、自分、先ほども言ったかもしれないんですけど、このね、自分の内面を相手に悟られてしまうことへの恐怖ですとか、内面をね、こうオープンにすることへの恐怖ですとか、どんどんその内面、自分の内面と相手の内面がクロスしていくことへの恐怖っていうことが、あると思います。親密感への恐れにはね。で、当然そこにはね、その、まあ、自己否定だとか、いわゆる自分軸っていうところの否定があるんですよね。自己否定をしている。つまり、自分のことを嫌いだって思ってたり、ありのままの自分を知られたくない、ありのままの自分なんか大嫌いっていうふうに思ってる場合は、当然その相手に、そのありのままの自分を悟られるのを嫌になってしまうわけですから、親密感の恐れっていうのが、強くなってくるわけです。で、まあ、今までね、結婚の例と、その、本命昇格の例を述べてきましたけれども、この二つの例を、見ていただければもうわかるように、親密感への恐れって結構、ダイレクトに、 幸せを遠ざけてしまう深層心理なんですよね。頭では結婚したい、頭では本命昇格したいって思ってるのに、実際に現実化する、実際に行動によって現実化するものはその反対というか、頭ではこう思ってるのに本命昇格できない、頭ではこう思ってるのに結婚できないっていう現実の方に行ってしまうので、やっぱりすごく幸せっていうところ観点から見ると遠ざけてしまう、不幸になってしまうっていうことがあるんですね、親密感の恐れがあると。なのでやっぱりここは、今からね婚活始めようとしてる方とか、まさにね婚活の最中にある方とか、もちろんねすでにパートナーがいらっしゃる方とか、もそうなんですけど、親密感の恐れっていうのを癒していくことによって、よりパートナーにね弱い部分を見せられたりとか、まあ、自分の鎧をね脱いで楽になれたりとか、相互にねそのお互いにいい影響を与え合うようなパートナーシップっていうのが築けると思いますので、まあ、ここはね一つこの音声を通して親密感への恐れを解除していこうぜという話になります。で、本編なんですけど、第1部ではすいません、第1部では親密感への恐れっていうのを、まあ、今まで説明してきたんですけれども、まあ、より深く掘り下げていこうかなと思います。まあ、親密感への恐れの概要をねより知っていただこうということです。で、第2部では、親密感への恐れっていうのを抱くに至った理由っていうのをお話ししたくて、親密感への恐れって生まれつき備わってるものじゃなくて、やっぱり後天的にどんどんその鎧というか枷みたいな、枷とか鎧みたいな感じで備わっていったものですので、その経緯を明確にしたいというか、親密感への恐れは一般的にどんなような経過を経て身についていくのかっていうところをお話ししていきたいと思います。で、第3部では親密感への恐れを手放したり、先ほどのね自己否定っていう話をしましたけど、自己否定っていうところを癒すワークの方を、説明したいと思います。はい。で、まあ第1部から第3部まで通して親密感への恐れということで、理解を深めていただけたらとても嬉しいです。では始めていきましょう。